特集あなたの一歩を応援します。引きこもりと聞いてあなたは誰かを思い浮かべますか？引きこもりは本人や家族だけの問題ではなく誰にでも起こり得ます。引きこもりの現状を理解し、私たちができることを一緒に考えてみませんか？引きこもりとは、厚生労働省によると、引きこもりとは、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6ヶ月以上続けて自宅に引きこもっている状態とされてきましたが、今年の1月からその期間は問わないこととされました。決して怠けや反抗ではありません。自分の趣味などの用事の時は外出するが、仕事や学校などには行かない。家族との交流はあるが、家からは出ない、なども引きこもりに該当し、ケースは様々です。引きこもりの実態。全国で引きこもりの状態にある15歳から64歳の方は、約146万人いると言われています。これは50人に1人が引きこもりの状態です。15歳から39歳が約61万人、40歳から64歳が約85万人であり、どの年齢層でも起こりうる可能性があります。引きこもりのきっかけ。15歳から39歳。1位、退職したこと。2位、人間関係がうまくいかなかったこと。3位、新型コロナウイルス感染症が流行したこと。中学校時代の不登校。40歳から64歳。1位、退職したこと。2位、病気。3位、新型コロナウイルス感染症が流行したこと。出典、4年度、子ども・若者の意識と生活に関する調査。サポーターインタビュー、不引きこもり地域支援センター、田上貢さん。引きこもりの要因について、引きこもりの背景には、心や体の不調、学校や職場でのストレス、人間関係の悩み、家族との関係など、様々な要因が複雑に関わっていることが多いです。親の育て方や本人の甘えが原因であるという誤解もありますが、根拠はありません。引きこもりの状態は一人一人異なり、年齢や性別に関係なく、どなたにも起こりうることです。引きこもりの長期化による問題。引きこもり状態が長く続くと、家族の高齢化が進み、生活の維持が難しくなることがあります。また、ご本人は他者との交流に不安や恐怖を感じ、SOS を出しにくくなることもあります。そのため、将来に不安を感じたときは、ご家族の方だけでも早めに専門機関とつながっておくことが大切です。相談を検討しているご本人やご家族の方へ。引きこもりの悩みは、なかなか人に相談しづらいため、ご本人やご家族が孤立しやすい傾向があります。しかし、生きづらさや他者との交流が少ないと感じていれば、どなたでもサポートを受けることができるよう相談できる場所が整えられています。話をすることは勇気がいることですが、その一歩が現状を変えるきっかけになるかもしれません。ご本人だけでなく、ご家族だけの相談も可能です。まずは気軽に専門機関にご相談ください。7年4月に開設。引きこもり相談窓口。市社会福祉協議会では、引きこもり状態にある本人や家族、周囲の方からの相談を受け付ける窓口を開設しました。引きこもりは誰にでも起こりうることで、特別なことではありません。本人はもちろん、家族の方の悩みや不安もどうぞお話しください。相談することはとても勇気が必要ですが、一緒に考えていきましょう。ポイント1、相談方法は様々。相談者のニーズに応じて、電話やメール、LINE、来所や話しやすい場所に訪問での面談ができます。ポイント2、複 祉専門職が対応。社会福祉士や精神保健福祉士などの福祉専門職が一人一人のペースに合わせて対応します。ポイント3、関係機関との連携。必要に応じて関係機関と連携していきます。どこに相談したらいいかわからないことも、まずはご相談ください。問い合わせ先、市社会福祉協議会。場所、保健福祉総合センター。問い合わせ、電話 751-0421。メールアドレス、csw@i-shakyo.org.jp。セミナー、一人じゃないよのメッセージが届く地域を目指して、地域で取り組む引きこもり支援。引きこもりは外からは見えにくく、当事者も家族も地域で孤立しやすい状況です。家族や地域の方、支援者など、引きこもりについて正しく理解するための研修会を開催します。講師紹介、宮崎大学医学部助教、久保博明。臨床心理士、公認心理士の資格を持ち、現在は臨床研究に加え、地域における引きこもり支援体制構築に関する活動や研究に取り組んでいます。時、2月12日木曜日、10時から12時。場所、保健福祉総合センター。定員、70人、先着順。問い合わせ、市社会福祉協議会。電話、751-0421。ご利用ください、引きこもり支援施策。引きこもりからの回復には、その方の状況に応じた支援が必要です。本市では、様々な支援を行っているので、気軽にお問い合わせください。生活福祉課による支援、自立相談支援、生活にお困りの方に対して、その悩みが深刻化や複雑化する前に、早期の相談支援を実施しています。支援員が課題を一緒に考え、支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。就労準備支援、引きこもりの方や生活困窮者など、就職に向けた練習や体験を通してスキルを身につけます。就労準備支援講座、コミュニケーションやストレスへの対応などを学びます。一般職業適性検査、筆記検査で仕事に必要な能力や適性を学びます。無料職業紹介、市が中心となり、支援が必要な方に適した仕事を紹介します。農業体験、農業を通じて働く楽しさや社会参加の意欲を体感します。職場見学、就労体験、仕事内容や職場環境を理解し、自己の適性や役割を学びます。中間的就労支援、社会福祉法人や清掃業などの民間事業者で仕事を体験し、スキルを身につけながら社会復帰を目指します。問い合わせ、生活福祉課、電話 754-6251。 市社会福祉協議会による支援、居場所紡ぎ、参加者それぞれが思い思いに過ごせるゆるりとした場所です。時、第2火曜日、13時30分から15時30分。場所、保健福祉総合センター。親の会、カラーパレット。高校生以上の不登校傾向、引きこもりの子を持つ親の会です。時、偶数月の第2金曜日、13時30分から15時30分。場所、保健福祉総合センター。仕事・地域活動体験、職業や地域活動を体験し、社会経験を積むことで接点を増やす機会を提供します。対象者が自己肯定感を得て孤立することなく、地域社会とのつながりを得ることを目的とします。問い合わせ、市社会福祉協議会、 電話 751-0421。 メッセージ、生活福祉課副主幹新見修太。小さな一歩が未来を変える。本市では7年4月から市社会福祉協議会内に引きこもり相談窓口を設置しました。引きこもりの状態に該当する方が対象の専門窓口であり、迅速に様々な支援につなげられる体制が整ったと感じています。当課が実施している生活困窮者自立支援制度とも連携しながら、本人の状態に応じてきめ細かい支援に取り組んでいきます。引きこもりは誰にでも起こりうることです。誰にでも挫折はあり、私自身も挫折を経験したこともあります。本人でも家族でも、ちょっと話を聞いてほしい、家族のことで相談したいなど、一人で抱え込まずに相談に来てください。自分の人生を諦めないでほしいと強く思います。あなたの小さな一歩が未来を変えていきます。市では引き続き新たな支援を検討し、関係機関と協力しながら支援体制を強化していきます。誰もが希望を持ち続け、人生の選択肢を広げられる支援を目指します。問い合わせ、生活福祉課、電話 754-6251。